皆さん、こんにちは。総林社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総林社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第17回。お届けするパーソナリティは、総林社中幹事の谷と、
はい、白井です。
どうぞよろしくお願いします。白さんお願いします。
います。
そしてゲストにお迎えするのは、現在京都で、野生野外保育センタースタッフさんや、フリーランス的に地域で様々な活動をされてらっしゃる、川手麻里子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。もーちゃん。よ
よ
ろ
ろ
しし くお
く
願
お
いし
願
ま
い
す。
します。皆さん、こんにちは。今日はゲストとしてお招きいただきました。川手真理子と言います。今日は晴れた、とっても暑い京都からお話しさせてもらいます。よろし
は
くお
い。
願いします。
ありがとうございます。川手さんは先ほど私口滑って言っちゃったんですけど、ももちゃんっていうね、ももちゃんっていうキャンプネームが もう20年以上ですかね。
そうですね。
で、もともとは私、国際仙台学校の実習生だった頃、川手さんは、キープ協会の実習生で同期だっていうつながりがありまして、ね。で、2年ぐらい前に、私、三重から京都でお仕事を、するときに、ばったり、リアルで出会って、同じ、またお仕事をさせていただいてるっていうご縁で、今回は、社長のゲストでお招きさせていただきました。お
あり
願
が
い
と
し
うござい
ま
ます。
す。
はい。ね、あ
ももちゃ
の、
ん、ね。
ももちゃんと呼んでいただいて、このももの部屋ともご縁のある、ももなんですけど、光栄なことに、ミハエル・エンデさんのね、ももの映画が、高校生ぐらいの時にあって、その、私のテンパと、背がちっこいことと、ダブダブの服を着ていたことから、なんかそう呼んでもらったことが始まりで、で、ももちゃんと以来、ずっと呼んでいただいて、かれこれ、30年。
そう
な
か。
ってるっていう感じで。まあ、ちょっと、カタカナのももとかにするのはちょっとおこがましい感じもありまして、ひらがなの和風なももちゃんで、言っておりますが、ケロッピももちゃんで出会ってからかれこれもうね、二十何年だね。
ね、25年ぐらい経ったかな。白井君は初めましてですよね。
初めてですけど、ももちゃんと呼ばせていただきます。
あ、ぜひ。
よろしく。白井君は
お願いします。
ネ
ネギ
ギ
ち
と
ゃん。
いうね。で、そもそもあれですよね。京都って今在住ですけど、出身は広島なんです
そうなんです。広島
ね。
出身で、広島で、それこそ広島で高校生の頃に、環境に関わる、環境を学びたい高校生募集みたいなチラシから、縁があって環境教育の世界に、広島で環境教育をされている、志賀誠司さんという方のところの門を叩いたことが、縁で、その後ずっと環境教育という世界に行っ
ああ、
て、
すごい。
で、それこそ中四国の環境教育ミーティングっていうね、大きな中四国での、当時あったミーティングに参加させてもらって、スタッフとして参加させてもらって、いろんな方と出会ったりとかしながら、キープ協会、山梨へとつながっていくっていう感じでした。
ね、もうちょ、キープ協会で実習生1年を終えて、その後4年勤務、レンジャーでされてる
そうなんです。
よかったんだね、今確認しました。そうだった
そう
ね。ね。で、
そう
京
で
都、結婚が早かったね。25ぐらいの時に結婚されて、今お子さん3人です
お
よ
り
ね。
ます。大学生と高校生と、今、小6が一番下がね。
ね。
ケロピンとこと一緒の。
そうだよね。
学年の子がおります。
から、環境教育のお仕事をやって、結婚されて子育てを10年以上されて、そしてまた改めて、こういうようなお仕事をやられてるっていう。
そうですね。
ね。
で、一番下が生まれて、本当まだ、8ヶ月とかから、仕事をもう一回やろうって思って、そう、本当だから、母乳を絞りながらでした。みたいな感じだったんだけど、そう、なんか、まずそこでは野生野外保育センターに縁があって、普通に、 ハローワークで仕事を探した時にご縁をいただいて、そこでじゃあ最初フルタイムとして始まったんだけど、なかなかがっつりはちょっと、2年ぐらいでギブアップしてしまいまして、その後ちょっと働き方を変えて、細々と今12年目、
す
野生
ごい。
野外保育センターというところにお世話になってます。ここはね、ちょっと変わった施設で、京都市保育園連盟という、組織で運営している、ところなんですけど、保育園の子供たち、保育園の先生が子供たちを、まあ、遠足とかお泊まりとかで連れてきてくれて、で、その子たちの自然体験を、まあ、私たち八百山の先生がサポートするというような感じで、やっている施設ですね。でも、ここでもなんか日々やっぱり結構な広さのお山があるので、比叡山のね、ふもとでかなり斜面のところにあるんですけど、山の中で、いろんな生き物たちに出会っていく、子供たちの姿であったりとか、新たな面が見れたことを喜んでくださる先生たちの姿とか、そういったものをね、日々、横で一緒に体験させてもらって、とても、素敵な山です。
ホームページ見てもね、後でリンクをね、貼らせてもらうと思うんですけど、とても素敵で、なんかともちゃん、インタープリテーション、ここ入るからか、ね、子供たちもこう、キラキラしてる、こう、表情の写真がいっぱいあるので、またね、リスナーの皆さん、確認していただきたいなと思いますね。ぜひね。
まあ、がっつりとね、ここはね、インタープリテーションして、私たちが、山に連れてってますっていう関わりというよりは、先生と子供たちが歩く、こう、後ろから私たちついていって、随所随所でこう、なんか、その時捕まえたトカゲ見せてあげたりとかみたいなのなので、がっつりインタープリテーションっていうのとはちょっとまた
違
違
うう ね。
けど、
一歩引いて
で
ね。
も先生たちが主導しながら、自然を、楽しんでくれてます。
なるほど。この辺もなんかあれですね。地域でいろんなことをされてるんですけど、ちょっとここ簡単にちょっとご
そう
紹
なん
介
です。
ね。
そう。で、それを、その仕事を始めたのをきっかけに、まあやっぱり、で、2年でギブアップして、ちょっと緩い働き方にしつつ、その中でいろいろ声をかけてもらったのが、まず田んぼの学校っていう、やつに最初声をかけてもらったんですけど、企業さんが、まあ、スポンサー企業さんが売って、地元の農家さん、それから自然教室さんのが、連携しながら作っていく、環境教育プログラムの中で、まあ、私たちが、つなぎ役として関わっていて、実はここでね、ケロッピと再会したんだけどね。これを京都の、田んぼをフィールドにしてやってます。親子60人ぐらいの、自然体験ですね。なかなか大規模で、まあ、親子で、自然体験少ない親子さんを対象にっていうことなので、ちょっと何がその伝わる言葉なのかなとか、環境教育ワードばっかりじゃなかなか伝わらないものもあったりするので、なんだろうな、ちょっとこう、
初めの一歩的な。
そうですね、本当初めて田んぼに入ります。外活動すごい久しぶりです。みたいな親子さんたちの自然体験っていうのを、まあ、チューニングしながら、こう、やっていくっていう感じですね。の時間があったりとか、それから、あと、森の子っていうね、これまた京都の銀閣寺の近く、法然 院
さ
さ
す
んっ
が
て
で
い
す
う、
ね、京都。
お寺さんで、やっている、もうね、30年ぐらいやっておられる、お寺の森の、自然教室なんですけど、これの、お手伝いをさせてもらっていて、こちらは、小学校と中学校の子供たちですね、30名弱ぐらいが、毎月1回、そのエリアのフィールドに遊びに、山に体験に行くっていうものなんですけど、それを一緒に、こちらも、サポートに行かせてもらってます。で、ここはものすごくね、そのやっぱ知的好奇心の、をみんな持ってる子供たちがたくさんいてて、科学的なこととか、に興味の強い、みんなが、いろんな発見をしていくので、とてもこちらも刺激を受けるですね。どんな感じだったりします？
ちっちゃい子たちもね、なんか森時間とかってね、認可外の保育園の。
そうですね。もう一個関わらせてもらってるのが、もう都会のど真ん中、梅小路公園という、本当京都市の、 京都駅のすぐ、近くって
す
い
ご
う、
い
もの
ね。
すごいど都会の、保育園さんに声をかけてもらって、そこの保護者会さんが、まあ、なかなか、まあ、うちら、周りに自然がないと。で、その中で日曜日、土曜日にね、遊びに行くとしたらね、鉄道博物館か、それか映画館か、ショッピングモールみたいな選択肢になると。そんな中で、なんとか子供たちに自然の中での時間を過ごさせてあげたいけど、自分らだけではなかなか難しいな、というところで、保護者会として、まあ、保育士さんたちと、相談してもらって、私がちょっと月1回行くというプログラムを、始めさせてもらいました。でも、本当都会の、公園の中でなんだけど、やっぱりね、同じところに通っていくと、すごい整備された公園で落ち葉拾っちゃダメだったり、ちぎっちゃダメだったり、いろいろあるんだけど、それでも、その中で、まあ、なんとかこう、
なるほ
や
ど。
りながら、はい。でもね、すごくね、なんだろう、虫が嫌いで、アリンコ触れなかった子が、ちょっとアリンコと仲良くなれたりとか、出会い直しがね、ってやっぱりできるんだなっていう場面にすごく、合わせてもらった、とても貴重な時間ですね。
ああ、なる
み
ほど。
た
あ
い
り
なが こと
とうご
を、
ざいます。すごいね。
痩せスタートに、細々と、本当に、声がかかったら、受けさせてもらってっていう感じで進めてきてます。はい。
ねえ。やっぱりね、地域で白井さんもいろいろ活動されてると思うんですけど、別、私も地域でやってて、ね、川田さんも、ももちゃんも地域でやってて、やっぱり地域、まあこういうふうに関わり、なんでこんな様々なね、関わり方をするようになったかとか、ねえ。そ
そう、
もそ
まあ
も、
本当でも、声がかかったら、みたいな感じの、感じだったので、ゆっくりゆっくり広がっていったのはとってもありがたいなと思うんですけど、で、ちょっと、それぞれ全然違う、対象だったりとか、年齢だったりとか、場所だったりとかってしたので、もう一つ一つがやっぱ、新鮮で。それからまた学びながら他の活動にも返していくっていうふうなことができたので、私としてもとってもありがたかったなっていうふうに思います。で、一個やっぱり活動が増えて出会う人が増えると、またそこにまつわるいろんな、地域のね、その人々の、雰囲気だったりとか、求めてるものだったりとか、いろんなことが分かっていって、やっぱり京都って言っても、すごい本当エリアによって、その都会のど真ん中のね、保育園さんから山に近い保育園さんとかまで、全然やっぱ違いますもんね。なんかその中でやっぱりでも自然に触れたいなっていう共通の思いがすごくあって、私みたいなちょっと、ポーンとこう、ふらふらとっていうか、求められたところに行く人間がいてもいいんじゃないかなって、すごく最近はよく感じていて、なんか普通の保育園の遠足が、私みたいなのが一人こう、ピッといることで、子供たちの関心が日頃と違う方に向いていくっていうのも、あるなっていうのを保育士さんに言っていただいたりとか、しました。そういうのってね、あるんだなって思います。
確かに。白井君もあれですよね、南房総、千葉の南房総で、地域学でしたっけ？
南房総学ですかね。
南房総学。
の
そうね。
教育委員会さんが打ち出しているそういうコンセプトがあって、やっぱり地域の子供たちに、自然を、学ばせようっていうようなコンセプトを推進しているののお手伝いをしてるんですけど、今ね、お話をこう、お聞きしてて、やっぱりこう、都会からこういうお寺まで、みたいな、幅広いところで自然のことを提供されてるのは、先ほど出ていたキープ協会、で、4年勤務されてたっていう。僕もこう、イメージでそのキープ協会さんって結構自然のことをこう、解説、インタープリテーションを知ってもらう、より深く知ってもらうっていうことの、こう、ガイドスキルみたいなのを結構やられてるなと思ったんですけども、やっぱりこの4年の、勤務がベースで、今のこのたくさんのいろんなところへの、こう、お声かけにつながってるっていう感じなんですか？
そうですね。そこでの体験とか、まあ人とのつながりっていうのが、やっぱり、大きかったかなと思います。で、こう、田んぼの学校とかもそうだったかな。キープ協会で出会った人に声をかけてもらって始まったことだったりしてますね。 スキルとかっていうので行くと、まあ本当伝えるっていうこと、それからつなげるっていうことっていうのは、いろんな、勉強させてもらったので、その時の経験はね、とってもやっぱ生きてるなと思います。
ね
はい。
え。なんか、やっぱりその、ねえ、ももちゃんさっき言ってたけど、シャチュラジに出てこられるいろいろな、ゲストスピーカーさんはね、自然体験ドストライクでっていうね、メインにこう活動してるっていう人が多い中で、ももちゃんはまあ子育てを一回挟んで、ね、メインでやってた時もあるけど、どうしてもね、三人のお子さんを子育てする中では、こう、関わり方とか、その濃淡が変わってくる。で、また、もうお子さんがね、一番下のお子さん、小学校6年生だから少しずつ手が、ね、また空いてきたところで、こう、だんだんと、こう、ゆっくりと広がって、ありがたかったっていう言葉があったと思うんですけど、やっぱりその地域で求められる、その関わり方とか、で、そういう、そのね、一つ軸に足を置きながら、ピポットのように、こう、地域で、こう、活動する人の存在って大事だなって、私も地域でやってて思うんですけど、そこら辺も、どうですかね。
いや、本当ね、それはそうだなと思います。で、子育てでね、何も、その、仕事として環境教育に関われなかった時も、やっぱり子供の園を通して、毎年ね、お味噌作りの会をやったりとか、なんか季節のいろんな、その保存食を子供たちと一緒に作って、大豆から潰してとかをみんなでやっていったりとか、まあ、なんか子供、たちと、その地域の、ご家族何名か集まってみんなでワイワイ臼と杵で潰してとかやったりとかしてて、ああいうのも結局は子供たちの心にすごく残ってたみたいで、で、なんかあの時に食べたこれが美味しかったとかみたいになったりするし、で、そういうのもなんか混ぜこぜで私のが、今の私が出来上がりましたみたいな
で
と
す
ころはす
ね。
ごくあって、で、なんかそのキープで培ったその、まあプロのね、その伝えるということでの技術と、まあそう、いろんなその、家庭として、お母さんとしての、スキルというのであろうか。なんかまあ、経験と、みたいなものを混ぜながら、なんかそうやって、地域で生きてる一人の人ですっていう人が、自然に関心を強く持っていて、そこで、自然に負荷をかけない生き方ってどんなのなんだろうとか、持続可能な生き方ってどんなのなんだろうっていうのを自分の家で実践しながら、その、まあ自分の暮らしの中で実践したいと願いながら、試行錯誤している姿っていうのが、は地域の中でもね、なんか一つの、それこそ波紋となっていく部分もあるんじゃないかなと。私の波紋なんて本当まだちっちゃいんですけど、なんかずっとそれは、なんかやっていけたらいいなっていうのは思いますね。なんかきっとそういうふうに自分の暮らしを作っていこうってしている人たちの周りにはきっとそうやって波紋が起こっているんじゃないかなって思うので、地域での活動、すごく素敵だなと思ってます。い
今、
や。
お話をね、僕もお聞きして、その女性ってやっぱり、子供を産んで、まあ、体にももちろん負荷もかかるし、一旦そこでやっぱり今までこう続けてきたことを、こうちょっとお休みする期間があったりとか、まあ、子育ても、今ね、男性も関わるとはいえ、やっぱり、ね、お乳も男性出るわけではないですし、女性がやっぱりね、子育ての、担うっていうのは、あるのかなと思っていて、で、その中で、やっぱり今まで続けてきたお仕事をこう、変えざるを得ないとかっていう方も、僕の知り合いでもやっぱり、
そう
まあ、そ
だ
のあたり
ね。
ね、こうやって、働いてベースを築いて、また、セカンドキャリアじゃないですけどね、子育てが、落ち着いてまたその力をこう、発揮するみたいな、ことに今、ももちゃんは取り組まれてるのかなと思うんですけど、実は谷さんもね、同じ境遇なような気がしてるんですけど、谷さんこのあたり、いいですか？
いや、そう、ありがとう。そうなんですよ。いや、ももちゃんと京都でお仕事すると、その道中でそんな話ばっかりでね、どうする50からの、みたいな話になっ
本当
て。
に一緒にスウェットロッジ入ってこもろっかとかね。
そう、自己退場ってね。そう、だけどそういう人って、いや、いっぱいいるよなと思って。でもそういう人が実は地域にとってはキーマンとなり得る
や、
関わ
本当
り
そう
は、
だと思うな。
ね、いくらでもあるよなと思って、やっぱり私もね、国際専門学校とか千葉専門学校お世話になって、やっぱり組織に属してると、そこまでの地域にぐーっと入り込んで、関われるかというとちょっと無理 で、やっぱりそ
そう
の、
だね。
こういう立ち位置でいろんなところで関わってくるからこそ分かること、気づけること、できることっていうのが、やっぱりあるよなと思うので、ももちゃんゲストに、ぜひ来ていただきたかったのは、なんかこういう関わり方をしているロールモデルがいるよっていうのを、お母さんたちにもみんな知っていただいて、まあ、やってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うし、もう本当に子育てしながらでもね、白井君とこの奥さんの奥さんだってもうね、ちっちゃい時からもう、そういうね、自然体験業界にぐっと入り込みながら、今、独立してご夫婦でね、立ち上げてらっしゃるので、なんかいろんなこう、関わり方をすることによって、波紋が広がって、お寺の住職さんとつながったり、小学校の先生とつながったりっていうふうに、やっぱりこう、様々な、多様な自然体験提供の仕方って大事だなって、改めてももちゃんの話を聞いてね、再認識したところです。本当に。ね、あり
そう
が
です
とう。
ね。
ね、で、ももちゃん、あれですよね、現在はこう、そういう活動をしてるけれども、実は京都にいるけど、広島出身で、今後はどうしようと考えてるっていうところ、ちょっと
実
お
は
聞
できす
したい
ね、
んですけど。
さっきも、最初にちょっと話させてもらった、私の環境教育の、恩師であります、志賀誠司さんが、立ち上げられてる、広島自然学校っていうのがあるんだけど、ちょっとそのご縁で、その近くに空き家が出たよ、なんていう声かけがあったことから、京都にいるんだけど、みたいになったんだけど、ちょっと見に行ったらですね、あ、これ私の家だなって思ってしまいまして。
いい
で、
で
なん
す
か、
ね。
何の目処も立ってないくせに、ちょっともう家を、ゲットする方向に今、動いて、ちょっと、に
た
わ
どっ
か
て。
に、二拠点、田んぼ付き、畑付きの、まあでも私、ね、一生のうちで田んぼはやっぱり、米作りたい、米が送れる実家になりたいっていうのもあったり、まあ今のいろんなね、米をめぐる、社会情勢の中でも、やっぱり、ちっちゃくてもいいから、やっぱり自分も能に関わりたいっていうのはすごく思ってるので、なんかその辺をやったりとかしながら、二拠点に一歩、手をかけたみたいな感じ
す
で
ごい。
やっております。
京都から広島へね、
そう
タン
なん
パ
で
ク
す。
ツ
まあ、
アー
二
を
拠
しようという
点、
ね、
そうですね。とんで
す
も
ごい
な
チ
い
ャ
こ
レ
と
ンジ
なん
を。
です。そう、ちょっとやりますっていうには大ごとなんですけどね。で、まあ、いずれは、ちょっと夢として語っておくと、そのお家も、エネルギー自立型の、暮らしっていうのが個人レベルでどのくらい頑張っていけるものなのかっていうんで、ソーラーだったりとか、バイオトイレだったりとかっていうので、まあ、いろんな循環を、感じられる、暮らしの、まあ、ちっちゃなお家っていうのを実験場としてやっていって、みんな、関わってくれる方々と一緒に作ってみたいな、なんて思っています。今、そ
ねえ、
の様子を、息子が YouTube で配信したいと言っ
そうなん、そうなん。
おりました。
ぜひね、ももちゃんとこすごいんですよ。ご主人は環境教育畑でずっとね、そういうお仕事をやってらっしゃるし、
まあ、そうですね。温暖化防止系で、の、
ね、そう。
活動して。
これ、娘さん二人と息子さん一人いるんですけど、一番上の娘さんはね、夏はなんかそういうキャンプボランティアに興味を持ってくれまして
あ、
ね、
そうです、そうで
も
す。
しかしたら、もしかしたらね、グリーンウッドとかね、見たいなっていう話もね、とかね。そう、ダンサーなんですけどね。
ダンサーなんですけどね、本業はダンサーなんです。
ね。二番目の子さんは書道なんか、何でしたっけ？
書道パフォーマンスをやっ
そう
て
そうそう、面白いな、芸術系なんて。一番下の息子さんはすごく絵が上手でね。
ます。そうだね、もう書いてるね。生き物
ね。
飼育と。
で、やっぱり私が最後になんかちょっとお伝えしたいなと思ったら、やっぱりお母さん、家庭で、やっぱり一番ダイレクトにその自分の生き様、暮らしぶりが伝わる一番本当に最小規模の土台だと思うんで、そこで、ね、ももちゃんとか、旦那さんはお子さんにこう、生き様としてこう見せていることで、ね、やっぱりそういうふうに子は育っていくんだろうなっていうね、なんかこう生き生きとしてね、この間泊まらせてもらったんですよ、京都の仕事の前泊。ものすごく生き生きとね、自分の好きな、やりたい方向へ進んでらっしゃる姿を見て、素敵だなってね、
もう
改め
ね、
てい
や、あ
感
り
じ
が
まし
たい
た。
ことですね。
ね。という感じで、ちょっと、あっという間にね、すいません。収録時間が、
本当だ。
超えてしまいましたが、ね、ちょっと語りきれなかった部分は、ぜひ、もちろん、波紋のジャーナルにも、ね、ちょっとご協力いただいたり、
い
なんでし
や
ょう
ー、ありが
ね。
たいです。は
は
い。
い。その波紋をももちゃんのね、立ち位置から
い
広げてい
や
くべきか
ー、ね、
な。
波紋っていい言葉だね。本当にきっと、この番組自体もそうだと思うんですけど、そうやって、志を持ってね、やってる方々がみんな波紋を広げながら生きてはるんやと思います。もうなんか、そういう人に今後また会えていくのが楽しみです。
ね、
はい。
まあ、上手に締めていただいて、ありがとうございます。
はい。
どうですか？パーソナリティとか言って。すいません。
り
じ
が
ゃあ、
とう
こ
ござい
こ、
ます。
はい、ありがとうございます。
はい。
では、お時間になりまして、本日もお聞きいただきまして、リスナーの皆様ありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、ぜひ、総理社中で運営するオンラインサロン、ももの部屋で、ね、ぜひ、ご参加いただければと思います。詳細は、総理社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは8月4日月曜日。ゲストは森林文化アカデミーの新津豊さんです。お楽しみにしてください。本日のところは白石さん、
はい。
川田さん、楽しいひとときをどうもありがとうございました。
ありがとうございま
まし たお会いした
。は
ましょう。は
い、ありがとうございます。
い。ありがとうございます。